Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Psalm 10, verse 16.
詩編10章16節を開けてください。
The Lord is King forever and ever. The nations will perish from His land.
主は世々限りなく王である。国々は主の力滅び失せた。
The title of today's message is Signs of the Coming Judgment, Part 11, Profession of God's Nature.
今日のメッセージのタイトルは神の裁きが現れるサイン、そのパート11、副題は神の性質を宣誓する。神の性質を宣誓する。
Today we come to the 11th message on Psalm 10.
今日は詩編10章の第11回目になります。
This psalm gives us signs of the coming judgment.
この詩編10章は神の裁きが現れるサインについて語られています。
As we have noted, there have been various judgments from God in history.
歴史を通して神は様々な形で世を裁かれてきました。
The flood in Noah's time.
ノアの時代の洪水。
The destruction of Sodom and Gomorrah by fire.
火で破壊されたソドムとゴモラの町。
And the judgments upon Egypt at the time of the Exodus are a few biblical examples.
イスラエル民族の脱出の際、その時のエジプトへの裁き、それらはその例です。
We have also noted that many churches nowadays shy away from preaching about judgment, preferring to preach more positive messages.
そして、今日多くの教会がこの神の裁きを教えることを遠ざけて、それよりももっとポジティブなメッセージを好んで行っています。
So what are the signs of the coming judgment?
この神の裁きのサインとはどういうものでしょう?
Let's briefly recall the signs from the first seven messages.
それでは第1回目から7回目までのメッセージを簡単に振り返ってみます。
Faithlessness.
人々の薄い信仰。
Arrogance.
高ぶり。
Greed.
貪欲さ。
Godlessness.
神の否定。
Corruption.
汚職。
Pride.
プライド。
Verbal attacks.
言葉による攻撃。
Violence.
暴力。
Oppression.
抑圧。
And apostasy.
そして廃墟、教えに背を向けることなどがそのサインです。
If we honestly look at what's going on in the world today, we can see that all of these things are on the increase.
今のこの世の中の状況を正直な目で見れば、これらすべてのサインは確かに増えてきているのがわかると思います。
In November, we had the eighth part of this message. We looked at one more sign of the coming judgment, which was the awakening remnant.
11月の第8回目のメッセージでもう一つのサインを見ていきました。それは信仰を捨てずに残る者が立ち上がるというサインです。
In that message we saw that a remnant of people who are faithful to the Lord will rise up in the end times.
神の裁きの時が近づけば、神をフォローして残っている人々が立ち上がっていきます。
These people will do as all God's people should.
彼らは神を信じるすべての者がやるべきことをしていくのです。
Firstly, they ask God for help to give them strength to serve Him.
まず彼らは神に仕え続けていけるよう 力づけてくださいと神に助けを求めることをします。
Secondly, they intercede, that is, pray for the oppressed people.
その次に抑圧され虐げられている人々のために神に祈ります。
They stand up for them in society and support them in many ways.
社会の中にあって抑圧され虐げられている人々のために立ち上がりサポートしていくのです。
Thirdly, they challenge the evil ways of the wicked.
そして三つ目に悪を行っている者たちに向かって神の真実を語るようになります。
Fourthly, they warn others of the judgment that is coming.
そして四つ目に、神の裁きは来ることを人々に警告します。
In January, we had the ninth part of this message. This was the first of three messages about the things that the remnant will say to others in order that they might repent and turn to God.
1月に行った9回目のメッセージは、人が悔い改め神に立ち返るために信仰にとどまる者たちは彼らに向かって語っていくべきことがあり、その内容を3回にわたってメッセージする第1回目になりました。第1回目でした。
We noted that we should also share the same messages with others even now.
その内容は今の私たちが人々に伝えるべきことでもあるのです。
The ninth part of this message was about how the remnant will and we should proclaim the hope to the oppressed.
抑圧されている社会の中で抑圧されている人々にどう信仰を捨てずに残る者は神の希望を伝えるのかということです。
Last month, in the tenth part of this message, we looked at what the remnant will and we should declare to the oppressors.
そして先月、第10回目のメッセージは、人を抑圧する者、力をかけてくる者たちに何を伝えるべきかということを見ていきました。
That God's judgment is coming.
それは、神の裁きは来るということでした。
So they may be forewarned and have an opportunity to repent.
この警告によって人を虐げる者たちも悔い改める機会を持てるということです。
There are three things that need to be declared to the oppressors.
彼らが聞くべきことは次の三つのことでした。
Firstly, that their power will be taken away.
まず、彼らの持つ力は神によって取り去られるということです。
Secondly, that God will demand justice for their sins.
次に神によって人を虐げた者たちは神によって罪の償いを求められるということ。
And thirdly, that their secrets will be exposed.
そして三つ目に、神は彼らの秘密を暴かれるということでした。
Today we are looking at what the remnant will profess about the nature of God.
それでは、今日はこの信仰を捨てずに残る者たちが神の性質についてどんなことを宣誓していくかを見ていきます。
This is important because what you believe about God's nature ultimately determines if you worship the true God or a false God.
これは重要なことなのです。なぜかというと、神の性質というものをあなたが信じて性質というものについてあなたが信じてい いることは最終的にあなたの崇める神が本物か偽物かを決定づけるからです。
Now it's not possible for our human minds to comprehend everything about God and we could spend years studying about his nature.
人間の心で神のこと全部を知ることはとても不可能です。神の性質を学ぶだけでもかなりな年月が必要になります。
However, today's verse gives us four important truths about God's nature that all of His people should profess to others.
けれども、今日の御言葉の中に、神の性質の四つの大切な真実を見ることができます。神を信じる者が人に宣誓すべきことです。
So that they also can follow the one true creator God.
それを聞いて、誰であっても唯一まことの神様を知っていけるのです。
So let's look at these four truths about God's nature now.
それでは、神の性質、四つを見ていきます。
Firstly, God is self-existent.
一つ目、神は独立して存在する。神は独立して存在する。
The first part of verse 16 says, "The Lord."
16節に、今日の御言葉16節に、主はとあります。
When we see Lord written in all uppercase letters in the NIV, and many other translations follow this form as well, the Hebrew word behind that is actually God's name.
この主という言葉ですが、新改訳聖書や他の多くの書に、大文字で書かれています。アルファベットの大文字で書かれています。実はこの主という言葉はヘブル語では神の名前なんです。
For some reason, perhaps because they worried about the misuse of God's name, the scribes, when copying the scriptures, removed the vowel characters and left only the consonants YHWH.
何らかの理由で、おそらく神の名前を間違って使うことを心配して、聖書の写本をした人たちが母音の文字を省いて子音だけを残して YHWH、 つまり神の名ヤーウェイとしたのです。
The traditionally accepted way of pronouncing this name was Yehovah, or in English, Jehovah.
伝統的にこの、YHWH、 これは、エホバと発音、英語ではジェホバになりますが、エホバと発音されてきたんです。
But nowadays, many scholars think that this word might have been pronounced Yahweh.
ところが今は多くの学者たちがヤーウェイと発音されていたに違いないと考えています。ヤーウェイ。エホバではなくヤーウェイと発音されていたと考えています。YAHWEH で、子音が2つ入ります。 A と E が入るんです。
However, what the scholars do agree on is the meaning of his name. It means the self-existent one.
そして学者たちが同意することとして、その意味なんです、名前の意味なんですが、このヤーウェイと発音されていた神の意味、名前の意味は独立して存在するとなります。独立して存在するもの。
God was not created. He always has existed, and he is separate from the created things.
神は作られたものではないのです。常に存在し、作られたものとは分離している存在です。
The created things in their perfect form before the fall of man into sin reflected God's nature, but they are not God or part of God.
神による創造物というのは、罪が入る前、その前は完璧なものであったのです。ところが罪が、あったわけです。そしてそれらが神の生活、性質を表していたのです。創造物は神ではありません。神の一部でもありません。
All false notions about the nature of God stem from making the created things equal with God in one's mind.
神の性質についての間違った観念は、創造物と神が同じものという人の思いに起因しています。
Belief in the true God begins when you recognize that He is superior and separate from all of His creation.
神とは卓越したものであって、神の作ったものとは分離しているもの、それを認識したときに本物の信仰が始まります。
Let's look at Genesis 2, verse 4.
それでは、創世記を見ます。創世記2章4節。
This is the account of the heavens and the earth when they were created, when the Lord God made the earth and the heavens.
これは天と地が創造された時の経緯である。神である主が地と天を作られた時。
And then look as a contrast with Romans 1:25.
ではそれと比較してローマ人への手紙を見ます。ローマ人への手紙1章25節。
They exchanged the truth about God for a lie, and worshipped and served created things rather than the Creator, who is forever praised. Amen.
それは彼らが、この彼らは人々です。彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからです。作り主こそ、とこしえに褒めたたえられる方です。アーメン。
In the end, there are only two types of beliefs you can have. Either you believe in a separate self-existent God who created everything,Or you believe everything is equally part of the one thing.
結局、人の持つ信仰の形というのは、二つの形だけなんです。すべてを作られた神を、創造物とは離れて、独立して存在するものとして信じるか、それとも、すべては、等しく一つのものであるとして信じるか、そのどちらかなのです。
Recently, some biblical scholars have coined some terms to describe these two types of belief.
最近、何人かの聖書学者たちが、これら二つの信仰のタイプを表現する言葉、新しい言葉を作りました。
Belief in a separate self-existent God is called twoism.
神は独立して存在すると信じる信仰を twoism。
And people following this belief are called twoist.
そしてこの信仰に立つ人々のことを twoist。
The belief that everything is equally part of the one thing is called oneism.
それから全ては一つの等しいものとする信仰をワンニズム。
And people following this kind of belief are called oneist.
この信仰に立つ人々をワンニストと呼んだのです。
Christianity, Judaism, and Islam, according to their most widely accepted doctrines, are examples of twoism.
キリスト教、ユダヤ教、イスラム教で幅広く受け入れられているのがこのtwoismです。
In all of these religions, the majority of the followers of these religions believe in a separate, self-existent creator God.
これらの宗教の信者はワンイズム、あ、ごめんなさい、これらの宗教の大多数は神は独立して存在すると信じています。
Yes, there are some people who follow these religions that are oneist in their belief, but these people have to ignore a lot of their religion's scriptures, doctrines and teachings to hold to a oneist belief.
もちろんこれらの宗教の信者の中にはワンイズムの人もいます。でもそういう人というのは自分たちの宗教の教典や教義や教えをかなり無視している人たちです。
On the other hand, most of the other types of religious beliefs, whether they be major religions like Buddhism or Hinduism, or traditional animistic practices, New Age beliefs, or even atheism, believe that everything is equal. There is no separate self-existent creator.
これに対して、仏教、ヒンズー教、伝統的な霊魂信仰、信仰宗教、無神論というものは、全てが一つであって等しいものであって独立して存在する神はいないと信じます。
All of these are oneism.
これがワンイズムです。
A oneist might believe that the whole universe, including everything in itis a kind of God.
ワンイーストの人たちというのは宇宙全体がある種神のようなものと信じているのではないでしょうか。
They might worship spirits of the dead or of created things.
ですから死んだ人の霊や作られたものを拝みます。
They might worship idols.
偶像を拝みます。
They might think that humans can progress to higher levels of being.
人類のことをより高度な生き物に進歩していけるものと考えたりもします。
They might not even believe in anything spiritual at all.
または霊的なことなど全く信じていないかもしれません。
However, all of these beliefs can be categorized as oneism.
これらすべての信念をワンイズムと分類できるのです。
If we truly believe in God as His Word teaches us, then we believe in the self-existent and separate from His creation, Creator God.
神の御言葉が人を真に教えてくれると信じるなら、神が独立して存在することを信じます。
And this is a God who we profess to others.
作り主である神は創造物とは切り離されます。これこそ人に宣誓する神になります。
This is a God who we call others to follow.
その神にフォローするように呼びかけていくのです。
アーメン。
アーメン。
Secondly, the second truth about God is that He is sovereign.
二つ目です。神の性質の二つ目。神は統治者である。神は統治者である。
The second part of verse 16 says, is king.
今日の御言葉16節に、王であるとあります。
God didn't just create the universe and then leave it to exist by itself as some think.
神は誰かが考えるようなただ宇宙を作ってその後はあるに任せているというようなことはされません。
He is king. He is sovereign. He is in control of things.
神は王であって統治者であって物事を支配しておられるのです。
Sometimes we might lose faith that he is sovereign, but that doesn't stop him from being sovereign.
私たちは時に神の統治を信じることから離れたりもします。でも神の統治権はなくなりはしないのです。
If we get too worried about what's going on in the world, then we've lost perspective.
もし私たちがこの世で起こっていることをあまりに不安に感じるのであれば、それは神という神の観点を失ってしまっているのです。
We need to realize that He is in control and working through all things to bring about His plans and purposes.
神はすべてのことを支配しています。すべてのことが神ご自身の計画と目的のために働いていくのです。
Romans 8:28。
ローマ人の手紙8章28節。ローマ人の手紙8章28節を見ます。
And we know that in all things God works for the good of those who love Him.Who have been called according to His purpose.
神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。
If we are His, then we need not fear. He is in control and working through things for our good.
私たちが神につながっているなら、恐れはないと言っているのです。神は支配しておられ、すべてのことを働かせて、益としてくださるというのです。
Sometimes we may face all kinds of trials.
私たちは時にいろいろな形で試練にも遭います。
Sometimes from the point of view of here and now, the situation can seem difficult, even hopeless.
あまりに状態が困難で、望みがないように思えることもあります。
That's when we need to let go of our want to control everything and surrender to the King of Kings.
その時なんです。自分がコントロールしたいという思いを捨てて、王の王である神に自分を分け渡す時なのです。
He is in control. He will bring you through. Trust him.
神はその時あなたを助け出されます。
If you profess that he is sovereign, then he should be sovereign over your own life too.
神を信じるのです。神がこの世の統治者であると そう宣誓できるなら、あなたの人生をも神が統治されているのです。
Trust him to bring you through whatever situation you are going through.
どんな状況にあっても、この神が、あなたの人生を統治されている神が通り抜けさせてくださるのです。
Profess it to others that he is king. Others who are facing difficulties so that they too may turn to him.
困難に直面している人にもこのことを宣誓するのです。そうして神に立ち返る人が出てくるのです。
He is sovereign. He is in control.
神は統治者です。神は支配しておられるのです。
アーメン。The third truth about God we can find in today's scriptures is He is eternal.
三つ目、神の性質の三つ目。神は永遠である。神は永遠である。
The third part of verse 16 says, Forever and ever.
16節に世々限りなくとあります。
God has no beginning and no ending.
神には始まりも終わりもありません。
The universe had a beginning and God was there. And this universe will also come to an end eventually and God will still be there.
この宇宙には始まりがあって、その時神はそこにおられたのです。この宇宙には終わりがあって、神はその時もそこにおられ続けるのです。
God's infinite nature is difficult for our human minds to truly fathom, but that's what sets him apart from his creation.
人間には計り知れない神の性質を理解することはとても難しいのです。でも、それゆえに神を創造物から切り離していくことができます。
Everything in this universe is bound by time, but God is not bound by time.
この宇宙のすべてのものには時間という限界があります。時間。けれども神にはそれはないのです。
He exists eternally outside of time, yet he works through time to make an impact in this world.
神は時間の外に永遠に存在しているのですが、その神は時間を通してこの世にインパクトを及ぼしていかれます。
He carries out his plan of salvation throughout human history.
神は時間を通して人の歴史に救いの計画を進めていかれているのです。
It might seem from our human perspective that God is slow to act.But that's only because we are looking at things through the filter of time.
人の目から見れば、なんと神は行動するのが遅いと思っても、 人は時間というフィルターを通してだけ物事を見ているからです。
God sees things very differently and he works from eternity to bring about his plans.
物事に対する神の見方は人とは違うのです。神はご自身の計画を永遠のうちに行っていかれます。
Let's read Psalm 90, verses 1 to 6.
では詩編90章1節から6節を見ます。詩編90章1節から6節です。これはモーセの祈りです。
Lord, you have been our dwelling place throughout all generations.
主よ、あなたは世々にわたって私たちの住まいです。
Before the mountains were born, or you brought forth the whole world from everlasting to everlasting, you are God.
山々が生まれる前から、あなたが地と世界とを生み出す前から、まことにとこしえからとこしえまであなたは神です。
You turn people back to dust, saying, Return to dust, you mortals.
あなたは人を塵に帰らせて言われます。人の子らよ、帰れ。
A thousand years in your sight are like a day that has just gone by, or like a watch in the night.
まことにあなたの目には千年も昨日のように過ぎ去り、夜回りのひとときのようです。
Yet you sweep people away in the sleep of death. They are like new grass of the morning.
あなたが人を押し流すと、彼らは眠りに落ちます。朝、彼らは移ろう草のようです。
In the morning it springs up new, but by evening it is dry and withered.
朝は花を咲かせているが、また移ろい、夕べにはしおれて枯れます。
Even some people who don't believe in God still experience some kind of sense of awe and wonder as they contemplate our smallness in a vast universe.
神を知らない人でも、広い宇宙の中の小さな自分を見つめるとき、畏敬の念を起こさせる経験をします。
How much more humbling should it be when we contemplate the eternal God who made this whole universe?
それであれば、その広大な宇宙を作った永遠の神を思うとき、私たちはどれほどへりくだるべきでしょう。
Our earthly lives are so short.But God is eternal, and He has made a way that we can enter into eternity with Him.
この世の命はとても短いものです。でも神は永遠です。そしてその神の永遠の命へと入っていける道を神は作られているのです。
Now that is something that is truly awe-inspiring.
これこそが真に畏敬の念に打たれるものです。
The more we get to know him, the more we start to see things from his eternal perspective.
あなたが神をより知っていけば、神のこの永遠の観点でものを見れるようになります。
And his eternal perspective changes our whole outlook on life.
神の観点は人の人生観を変えるのです。
Let's give honor and worship to the eternal God.
この永遠の神をたたえ、あがめていきましょう。
Let him lift our vision higher.
この神に自分の未来像を高めてもらいましょう。
Let's bring that hope to others.
この希望を人々に運びましょう。
アーメン。
アーメン。
The fourth truth we can get from today's passage about God is that He is holy.
四つ目、神の性質の四つ目、神は清い。
The fourth part of verse 16 says, "The nations will perish from His land."
十六節に、国々は主の地から、主の土地から滅び失せたとあります。
The Hebrew word translated in the NIV as nations is goi.
ヘブル語の新改訳聖書では、国々はという言葉がゴイとあります。
This word can also be translated as heathen, gentile, or foreign.
これは異教徒、異邦人、外国のという意味になります。
In the context of this verse, it is referring to those people who are not God's people.
ここでは神を信じないため、信じるものではない人々を指しています。
They will not be able to live in eternity with him.
つまり、神と共に永遠に生きれない人々のことです。
God is holy, and anything which isn't holy can't exist with him.
なぜ生きれないのか。それは、神は清い方であって、清くないものは神とは共に存在できないのです。
It seems too often these days that we have forgotten about holiness, and that's a very worrying thing.
私たちは、この頃、この神の清さということを忘れてしまいがちになっています。とても気になります。
Why is there so little thought of holiness these days when God has called us to be holy?
神は清くあれと私たちに呼びかけておられるのに、なぜこの清さということを考えようとはしなくなったのでしょうか。
First Peter chapter 1 verses 15 to 16.
ではこのことをペテロの手紙第115-16節で見ます。ペテロの手紙第1、15-16節。
But just as he who called you is holy, so be holy in all you do.
あなた方を召してくださった聖なる方に習って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。
For it is written, "Be holy, because I am holy."
それは、私が聖であるから、あなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。
We need to take this course seriously because where we spend our eternity depends on if we are holy or not.
この神の呼びかけを私たちは真剣に受け止める必要があります。なぜなら、永遠の地は、永遠の命の土地は、私たちが清いか清くないかにかかっているからです。
Actually, we are encouraged in the Bible to make every effort to be holy.
聖書は言います。私たちはより清くなっていくためにあらゆる努力を惜しまないようにと。
Hebrews chapter 12 verse 14.
それではもう一つヘブル人への手紙12章14節を見ます。ヘブル人への手紙12章14節です。
Make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord.
すべての人との平和を追い求め、また清められることを追い求めなさい。清くなければ、誰も主を見ることができません。
However, if holiness just depended on our own human efforts, we'd fail at trying to be holy.
私たちが人間の持つ力で清さを求めようとしても、失敗に終わります。
Praise be to God that He is doing a work in us through His Holy Spirit.
聖霊を通して、私たちの中で働いていかれている神様を讃えるのです。
Jesus' death on the cross made us perfect before God, and the Holy Spirit works in our lives to help us live holy on this earth.
十字架のイエスの死が私たちを神の御前で完全なものとしてくださったのです。神の聖霊がこの地上で私たちが清く生きていけるよう助けてくださるのです。
Day by day, we are being made holy.
私たちは日々清められていきます。
Let's look at Hebrews chapter 10, verse 14.
では最後の御言葉、ヘブル人への手紙 10章14節を見ます。10章14節。
For by one sacrifice he has made perfect forever those who are being made holy.
キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのです。
Have you ever given much thought to God's holiness?
神の清さというものを考えてみたことがありますか?
Do you reflect on your own life to see if you are paying any respect to His holiness?
神の清さに敬意を払って自分の人生を見つめていますか?
It can be a very hard thing to do, but the more you surrender to Him and let His Holy Spirit change you, the better things become.
それはきついことではあります。でも、自分を神に明け渡していけばいくほど、神の聖霊があなたを変えます。
Your whole value system will change as you are made holy by the Holy Spirit's work.
聖霊の働きであなたが清くされていくとき、あなたの価値観はまるで変わるのです。
Be changed by God's holiness and proclaim His holiness to others.
神の清さで自分を変えていただいて、神の清さを他の人に宣誓していきましょう。
アーメン。
Amen.
Amen.